的ですね。
はい、じゃあこの時間はですね、私ハーポー部長がお届けいたします、ハードコアバックパッカーの志賀直樹さんインタビューということで、僕はRLL というのをやってるんですけれども、ちょっと今日はハーポープロダクション名義でやらせていただきます。でハーポープロダクション の, 契約社員のペペ長谷川さん
も、あどうもハーポープロのペペです
このハーポープロダクションの提供でお届けいたします、はい。でまずじゃあお帰りなさい。
あどうもただいま帰ってきました。
イエーイ、
ありがとうございます。
イエーイイエーイイエーイ、
3年ぐらい待って、あ近いすいません、
イエーイ、
ありがとうございます。
2006年に日本を旅立って、はい、ずっとその間、
そうですね、はい、いろいろ旅してきましたね、はい。
そもそもその日本を出たくなっちゃった理由っていうのは、
出たくなった理由っていうのは、まあもうちょっと出ようかな、
出ようかな
あんまり言わないんです
けど、ね、じゃあその旅の軌跡というかどういうルートで、
最初はもうアジアから入って、で最初はまあ仏教で、はい、寺で修行するっていう、
は結構入りかけたんですよね。
はいはい、もうだいぶ入りました。
南無法蓮華経のところ、
そうトランスに入ってですね、
ニルバーナのところまで
行って、もう行きかけて精子を精子を地にこぼしてしまった、
こぼしてしまった、
残念残念、
声響くなこれ
ブディストへの道が立たれちゃった
一回俺出家しようとしたんですね、お坊さんになろうと思って、
マジで、
はい、でもやっぱりなんかこうフライデー持ってたんですよ俺、フライデーで地に漏らしてしまった
いやー残念な、残念。
それで祈祷聖師っていうホーリーネームが、
あそうです、祈祷聖師というありがたいホーリーネームがついた、
ね、ついた、
はい、ありがとうございます。
なんか T シャツを売ってましたよね、なんかやばんな T シャツを、
そうそうあれはなんかインドにある孤児院、ストリートチルドレン の,、はいはい、施設 の, その金集めっていうか、お金がない団体だったんで、まあ、そこの手伝いしてたんですけど、そこのお金集めるために日本とか世界中で、まあ、売って 小銭を稼いで、
志賀ちゃんが行く国ごとに何かこう運動というか、
種をまいて、
ちょっとなんかあらかじめ全貌をまず簡単に振り返ってもらいたいっていうのもあるんですけどね。
あそうですか、
じゃあまずアジアに入って
怒涛の旅路3段階ぐらいに分かるわけですよね。
そうですね、
アジア編、
アジア行って、まあ、中央アジアも行ってですね、でその後パレスチナの方に行ってですね、
パレスチナ、
あパレスチナで
インド行ってパレスチナ行って
中央アジアの方に行って、で中東抜けるじゃないですか、中東シリアとかトルコとか、ね、すみませんねあっちからパレスチナに入った、
入った、
はい、
それが2000、
7年ぐらい、
ぐらい、じゃ1年間ぐらいはもうアジアで、
そうですね、あ1年以上ですね、1年半ぐらい、あ
1年半アジア、
寺で、
そこでは語れないぐらいいろんなことが、
そのまあそうですね、まあ、いろいろ高圧とか、ね、はい、瞑想とか、いろいろですよ。
それでその、まあ、僕は志賀ちゃんが日本に旅立つ前に1回しか会ったことなくて、
そうですね、
下北沢で、
そうですね、上野さんの、上野俊
也 さんのイベントで会って、志賀ちゃんが
うるさん
志賀ちゃんがすごくなんか落ち込んでるところで会って、
そうなんですよ、もう俺上野さんに破門された
されて
ウルフがまたね破門するんですよすぐ
そうそう俺このカルチャル台風は1回目のやつに行ってですね、で最終的になんかまあなんか二重スパイだって言われてですねお前はどっちなんだ、運動界隈に行ってね和光大学のこともやってっていうので、まあもう大変でしたけどね、まあ、上野さん本当にいい人です
けど、いい
人素晴らしい人ですよね、
まあ、ちょっとまあいろいろその時期はなんかね、もうちょっと
上野俊也さんはカルチャルスタディーズ自己破門してここには
い
らっしゃる残念ながら
自己破門ですからね、
ここはね
このラジオ厳しい人、
実は上野さんもこのラジオに呼んで話を再開、
もうでも破門されっぱなしでそれから会ってないんですよ。
でもそのパレスチナの話にもう行きますけれども、
はいはいはい、
パレスチナ、それでパレスチナでちょっとまた志賀ちゃんの接点が僕ができた、
そうですね、はい、で
そのやり取りを上野先生は師匠はすごい評価して、
うん、あ本当ですか、嬉しいな、
いや本人には
素晴らしいですね、
やっぱインターナショナルでこういう活動できてる人は本当
マークさん、マークさん
ヘベさんラジオで、
はい、
すごい評価して、
あんですか、
お久しぶりです、
どうもこんにちは、はじめまして、志賀と申します、
志賀さん、マークと申します、はい、マークですけど、マーク
マークさんは、
マークさんは変態です。
変態だ。
携帯なしだから変態。
携帯なしだから変態。
今19世紀の暮らしているあまり悪くない。野菜スクールちょっとなんか苦手ですけど。
野菜スクール
苦手。面白いです。
20世紀初期にだったら一番いいだと思います。
なるほど。
今彼のね怒涛の旅行話を聞いてるんですよ。インド行ってパレスチナ行ってサパティスタ行って帰ってきたっていう。
そう3年ぐらい行ってきました。
3年ぐらい、
はい、
で今その旅の話をラジオで流してる最中、生放送、
生放送中
今今
今
生放送、
面白い。
生放
送、
なんかチラシ、
あ、チラシここにありますね。
はい、
今はですね、その崎山正樹さんとか、ラテンアメリカとか、あとは東南アジアとか、移民の問題
は、ああ、いいですね。あ、
え、今日崎山さんが喋るんですかね。
そうですね、今、
今喋ってる、ね、
あのサパティスタグッズいっぱいあるんでお願いします、はい、グッズ、
はい、
ちょっと高すぎるだったらやはりペア
ちょっと高い、
ちょっと高い、でもやっぱ
高いから、すみません、そうそうそうそう、お願いします。
ちょっとじゃあ放送に戻ります。
あ、すいません、
また
一回行ってきます。
はい、また、はい、
どうもスペシャルゲストの
スペシャルゲストのマークさん、変態、
変態
で、パレスチナでなんでシガちゃんと接点が生まれたかっていうと、まあそのまあ、インターネットでつながってたっていうのがあるんだけど、そのパレスチナの、はい、
ベツレヘム
です、はいはい、でところで活動されてた。
あ、俺が活動してたのは、まあ、もうちょっとあの下のヘブロンっていうところなんですけど、はい、まあまあまあそこはそこで、まあ入植地があって、イスラエル人の入植地があってぐちゃぐちゃしてるエリアで、まあ、問題が多いところにいたんですけど、まあ、それで
その、はい、壁があるのがその
そうなんです。壁はもうずっともうパレスチナとイスラエルの間にずっとその隔離壁っていうのがあるんですね、で、まあ、そこのベツレヘムエリアに今すごい、うん、まあ絵とかバンクシーとかいろんな世界中のアーティストが描きに来てるんですね。
それを見て、
そう
そうそう、これは日本人も何かやんなきゃいけ
ない
じゃないかという思った
んです、思ったんですね。
で、僕はそれ写真をいっぱいネットで上げてたじゃん。
そうなんです
よ、ね、僕はこれをおーっと思って、うん、これは何か絡みたいなと思った時に、うん、シガちゃんからそのタイミングでメッセージが、
そうなんですよ、ハーポ部長にた、ね、お願いしたやつ、そうそうそう、
まあ、それでそのまあ IRA の成田さんとかイルコモンズさんとかいろんな人の協力のもと、
はい、
そのまあ募ったわけです。
そうですね、
その壁に何か表現したい人、
そうですね、
でそれでまあね、ステンシルなとかステッカーとかポスターとか、あれ 何種類ぐらい来たんだろう、かなり
集まって20、まあ、パレスチナでも集めてトータルで28人の作品だよ、
はい、でそれを僕が取りまとめて、
そうですね、
高円寺からイスラエルに送った、ね、
そう、あのエルサレムの郵便局に送ってもらって、
で何かなかなか届かないとか、
そういろいろもうね、厄介で、もう向こうの郵便局も意地悪です、
意地悪、
なかなか返してくれないとか、まあ、あったけど結局帰ってきた、
ね、帰ってきて
届いた
んで、ね、でこれは YouTube で映像で見ることができるんですけども、
そうなんですね、
その僕がやってる茶の窓っていう映像ユニットで、うん、パレスチナから遠く離れてという、今日多分
すごい面白いですね、
夕方に上映があると思うんですけど、
本当ですか、
はい、その時また
ちょっと、あ、本当、どこでやるんですか、
あのここで、
あ、ここで、
ええ、あの16時45分から映像展示館
の、あ、すごいな、
で、まあ、その映像で見てもらえば分かるんだけど、このシガちゃんが壁にこう、
あ、そうなんですよ、その隔離壁の方にいっぱいこうバーッと貼ってきた、
子供に、
そう、子供、これ面白かったの、子供と一緒にやってるっていうのね、すごく面白かったですね、
羊だかヤギだかがこう
通
ったりとかね、あれはすごい
いい企画でしたね、うん、あれ本当良かったのは、もうなんか適当になんかパーって流してインターネット使ってパーってやって、うん、ですぐレスポンスとか返事が返ってきて、うん、でもうなんかトントントンってこうで、じゃあ一緒にやりますかって言ったら、ね、まあ、みんながパーってなって、
全然仕事とかプロジェクトとかじゃないのに、みんなやりたいことをやってるうちになんか形になった
って、
うん、で最後にイルコモンズさんがレポートを作ってくれて、
そう、いいレポートを作ってくれた、
これが、ね、ワンダーオールキャンペーンの解雇と展望前編後編ということで、あのイルコモンズの蓋で見ることができますので、詳細はそちらの方で、ね、
はい、お願いします、見てください、
読んでいただければどういうことが行われていたかっていうのが分かると
思います、はい、お願いします、
て、パレスチナ以降の話、
はい、パレスチナ以降はで結局俺ISM って言ってインターナショナルソリダリティムーブメントっていうなんか、まあ、簡単には人間の盾みたいな団体なんですよ、はいはいはい、それはそのパレスチナのパレスチナの中にはそのイスラエルの入植地とか、まあ、すごいこうイスラエル兵が、まあ、よくもう暴力を振るうエリアが多いんですね、殺してきたりとか、まあ、いろんな厳しいエリアにその ISM って団体がそのそなんとか泊まり込んでパレスチナ人と一緒に生活をする、まあ、デモをやったら一緒にデモをやるっていうそういうのをやってる中で、まあ、最終的にまあ、イスラエル警察からするとまあ厄介者なわけですね。で捕まって2回逮捕されてで最終的に入国拒否を受けて10年間かなんだイスラエルじゃないパレスチナに戻れなくなってでもういや俺は本当にもうずっとパレスチナにいようと思ったんですよ。
もう生涯
で、まあ、生涯っていうか、まあうん、ビザが厳しいんですね、まあうん、入れる限りずっといたかったんで、うん、お金かかんないんですよこれ、
じゃあ10年後にですねまた
まあまあいろいろ考えて戻れたら、
うん、それでもパレスチナにいられなくなって
そうですね、
その後どこに
その後ヨーロッパ行ってまあ、その前にもヨーロッパ行ってるんですけどG8 のインフォツアーって成田君とかイレギュラーのねとかやってるなんかこの日本のアナキストがそのヨーロッパのアナキストたちにその日本の運動シーンとかなんか説明するんですかね。それにくっついてて、まあ、各地のスコッティングハウスを巡ったりとか。
ドイツでやった時ですか。
ドイツの後 G8 の時
あ
日本
のでやる
ああれの
でそのイン広報というか、
はいはいはい
まあ、交流しに
あそうだその時写真
すごいですよ。なんかリエーシベルギーなんかであった面白いのが教会をスコットするんですよね、はあ、教会をスコットしてさらに修道院をスコットしてそこにホームレスの人を 住んでもらうって
なるほど
素晴らしいんですよ。
教会はそれも手をこまねいて見てるんですか
ちょっと待ってそうなんですね。
すごいですね、はい、それね。
そうなんです、はあ、いいとこですよ。その前たった数人でやってるんですよね。で一番最長メンバーが70ぐらいの元パルチザンの、反ナチスのおじいさん、
おじいさん、
はあ、が現役のアナキストと一緒になんかそういう活動して
る。面白いですね。
でその教会がですね、まあ、最初閉じてた教会をスコッとしてでさらに今はその民間いろんな人が使えるようになったのね、うん、なんか劇の練習したりとか、まあ、発表会やったりとかフリーマーやったりとか、うん、でもちろんお祈りしたい人も来てお祈りできるっていう、うん、もう戻ったんですよ、ね、地域社会みたいな。すごいいいとこですよ。他にもそういうとこがいっぱい
面白話がちょっと満載なんでね。
そう
次々聞いていきたいんですね。
もうあっとスウェーデンもいたんですけどスウェーデンは、まあ、レズビアンとかクイアのコミュニティにいたんですけど、はいはいはい、もうこれ もうみんなクイアとか
みんな
レズビアンとかそうでとにかく
マイノリティがマジョリティ化してる空間の中でシガちゃんどう振る舞ったの。
厳しいんですよ。厳しい。俺もうポルノとかエロ本が好き
なんです
ね。だからもう、ま、もうそれも議論してですね。で彼女たちはですねエロ本売ってる店があるとがあの石投げですよ。
ポルノショップの
破壊。そうでスプレー描いたりとか、であとビーガンが強くて、はい、動物解放戦線とかね、あれはトラック燃やしたりするんですよね。
いや過激です
。すごい。
やっぱね日本人のボンクラな僕のような人間スウェーデンポルノみたいな。
そうそう。
あ言ってボンクラ。
すいません今ボクラって言っちゃいましたけど。それでそういうね鬼頭精子っていうホリネームを持つ男がその場にいて。そうそうね、やっぱりこう居心地的には厳しくなる。
そう英語で言うと スパムグラウンスって言うんですかね。ほうほうほう。すいません。
ほう。
あ、すいません。すいませんなんか。
それで
スパムグラウンスって言うんです。
スパムグラウンス。
スパムっていうのは精子ですよね。はいはい、でグラウンスが祈祷ですね。
まあ、これはもうグラウンスね、はいはいはい。自己紹介の時に必ず。
そうそう。My name is スパムグラウンス。
爆笑。
そうそう。
でもそこの
OK グラウンスとか言うん
です、ね。そこのクイアのコミュニティでそれを言えた。
まあ仲いいやつには言ってましたけど。
仲いいやつには言った。
そう。でも全員には言えない。
言えない。
あの人には OK だけどあの人はちょっと言わない方がいい。そうそう
そう。ちょっとさすがにビビった。
ビビりますよ。だってビーガンとか厳しいですもんねやっぱり。
それでちょっとまあある意味窮屈。
まあそう面もあるしいい面もあるんだけど、そうだってあの俺がいた家の下はあのレズビアンの夫婦がいてですよ。レズビアンの方が結婚して2人子供がいるんですね、うん、 あ、3人子供はいるのか。でも全然あのそういう政府からも支援されてお金もらえるし、うん、で地域社会も全然そんな差別の目がなくて、うん、まああると思うんですよ多少は。でも問題なく住んでるからいいなと思いますけど、なかなか日本だとちょっとどうなのかなと。
まあ、じゃあアジアを経由しパレスチナが結構キーポイントになり、ね、ヨーロッパにちょっと逃避し そこがちょっと息苦しくなり、次は
サパティスタに。
そうです、ね、もうやっぱりこう南米の解放
感のもとで
締めはサパティスタみたいな。
締めはサパティスタ。
でもサパティスタに入る前になんかスペイン語
を勉強してました。グアテマラでスペイン語を勉強してたんですよ。
それはまあ、よくねあの語学を習得するには女性と付き合うのが一番とかいろいろそういうありますけど、どういう勉強の仕方で。
あ、やっぱりそれはあの先生にこう
先生に
あのそういう下ネタっていうかなんてこういう卑猥な言葉を通して、まあこうなんてこういうモチベーションを上げていこうっていう
卑猥な言葉で、
はい、それ
結構スペイン語は習得
早いです。早いです、まあまあそういう感じで。
それでじゃあちょっとスペイン語に自信っていうか、まあ、ちょっとまあコミュニケーションできるようになったと。それでサパティスタに
のボランティアがあって、それもなんかパレスチナに行ってるんですけど、オブザバードレスって言って監視をするんですよ。サパティスタも自治区がいっぱいあるじゃないですか、はい、で政府軍とかそのパラミリタリーが来るのに対してそのボランティアを置いといて、その目を海外の目を向けるみたいな、はい、そういうボランティアですね。
日本人宿のカサカサってところ、
あ、そうそうそうそう、カサギさんっていう元過激家、活動家が
亡くなられて、それで、まあ、バックパッカーの人が、半年ごとぐらいでオーナーをやるってことで、今行ってる
スグル君が、
スグル君が
もう今いなくなっちゃったんですけどね。
あ、そうなんです。スグル君が、メキシコに旅立つ前に、IRA で僕ら話してて、でメキシコのカサカサを素人のランメキシコ店にしちゃおうよ
っていうかない
で、その足で、素人のランの松本はじめさんのラジオに出てそれを宣言して旅立った
。今実際なった
。なな今カナダで働いてますよ。
カナダで働いてる。
でも彼はね、童貞だったんですけど初めてやれたんですよ。
ありゃ
カサカサで。
それすごい。
まあ良かったと思いますよ。だって20ね、まあいくつか、まあ、後半ぐらい。あ、行ってないの前半で。もうずっと やりたい。
ちなみにこのラジオは録音されてますね。
あ、公開。え、どこで流すんですか。
いや、分からないですけど。
あ、じゃあ上野さんとか聞くのかな。俺もう上野さん大好きですけど。
みんな大好きです。
みんな大好き
です。
それで、サパティスタの思い出についてちょっといろいろ。
そうですね。
サパティスタはですね、まあいろんな運動見てきたんですけど、まあ、パレスチナでいうとちょっとやっぱりもうイスラエルにやられすぎてて、うん、結構ネガティブな要因があるんですけど、でこれがサパティスタに行くとどんどん自分たちでこう自治していくっていうか、はい、なんか自分たちでやっていこうっていう空気がやっぱりまだ強いんですよね、うん、だからなんか面白いです。すごい、
うん、場所もそのあんまり権力が入ってこないようなところで、
そうそうそう、
完全に自治としてやってるから、
うん、
なんかまあパレスチナみたいに襲われるみたいな、
そう、今はもうほとんどないみたい。一時だからあったみたいですけどね、90年代はやっぱり1995以降4あったみたいですけどね、うん、結構今だいぶ落ち着いてるって。
まあ僕らがサパティスタって聞くとマルコス副司令官とかすごい思い浮かぶんだけど、うんうん、彼との遭遇とかっていうの
も、あ、もう全然ないです。
全然ない、うん、まあ、彼は常にいるわけでは
ない。まあどっかにいるんじゃないですかね、うん、まあでもなんかマルコスはどうでもいいなっていう空気があって、うん、それがいいですね。
その辺がねちょっと一番詳しく聞きたいところなんですよね、そういう雰囲気っていうか、
ま、マルコスはね、そう、T シャツになって資金を稼ぐっていう、うん、その広告塔を、
うん、
やってるとこは
あるよね、うん、それは感じるけど、やっぱりもうこれ本当になんつうの、先住民の人たちの運動っていうか、うん、もう本当貧乏なんですよ、うん、生活が、うん、だからもうなんかやっぱりサパティスタが入ってきて、その政府から抜けてサパティスタ自治区になった村の方がみんなやっぱり、その自分たちで共同経営っていうか、なんとか共同運営とか自主管理するから前より良くなったってやっぱりみんな。で一番良かったっていうのがその女性たちで、先住民ってすごく差別されてる、まあ、お父さんにお酒一本で売られたりとかしてたらしいんですよ。で、サパティスタの女性たちが女性革命法っていうのを作って、自分たちで作って でそれにはもういろんなこう10カ所ぐらいですね、その女性は革命運動に参加できるとか、これがいいんですよ、自由恋愛できるってことになって、でそのお父さん両親がもしも娘を酒で売ったらですね、捕まっちゃうんですよ、サパティスタの 法律っていう法によって。だからみんな自由恋愛できるようになったんですよ。俺がなんかやっぱ女性と話しても本当に良かったって、だからずっと好きだった近所の子と結婚できるようになったって喜んでますね。
それはなんか本当に人間らしくていいですね、そう、自由恋愛、
本当にそう思います。だから兵隊同士でも自由恋愛ができて、兵隊の中でもそういう緩いのってなんか他のあんまりないんじゃないですかね、
いや緩くちゃまずいでしょ、ね、普通の軍は、っていうことですよ ね、 ね、そこは面白いです。
それが面白いですね。
まあ、僕はその写真でしか見てないんだけど、やっぱパレスチナにいる頃と比べてやっぱ緊張感はなく、こう
なもう全然
もういい雰囲気、
もうパレスチナはもう本当ピリピリしましたね、疲れますけど、でもパレスチナは熱いものがありますけどね、もうみんな子供がこう DC 投げに行って、
さっき、RL の川辺さんに聞いたんだけど、グロイスラエル支援企業で
作った
ナチスの T シャツを着てって、あれはちょっとやばいんじゃないです
か。そうそうそうそう、なんか、なんだっけな、あ、言われましたよ。あ、そうそう、だから俺ヘブロンってところにいて、そこはもう完全イスラエル占領下なんですよ、はいはいはい、で俺事務所にこうナチスのマークのあれ貼ってて、で夜中に兵隊が何人もこうドアをぶち破ってこう入ってくるっていう、まあ、入ってこなかったんですよね、シチュエーションがもうピリピリしてて、であれ見ナチスのマーク取られたら絶対捕まるなと思ったんですよ。だから速攻行ってなんか子供の写真を上から貼って隠したっていう、
ご迷惑を隠して
でもね、もうすごいパレスナのアリって友達が超喜んで
る、アリ、僕らのチャンナマドのメンバーの中の大好評で、
大好評、
アリはいいっていう、
アリに来てもらったんですけど、
そんなこんなで、
そうなんですよ。
なんかこう旅行、旅の途中、旅の最中をずっと酔っ払ってたような感じで、
まあ、
日本に帰ってくるのがすごく嫌だっていう、
そうなん
ですよ、辛いでしょ、
ちょっとね辛いですけど、
日本に帰ってきた後の心境とか今後の展望みたいな。
そうなんですよ、まあ、昨日ですね、おばあちゃんこう頭が切れちゃって、でああってなってたら、うちの親戚がですね、あ、よく帰ってきたねっつって呼ばれて行ったら、いきなり何を言うかと思ったら、あなた一緒にアムウェイやりましょうって、アムウェイ、
アム
ウェイ、だからもうばあちゃんってなってる時にアムウェイかよみたいな、ちょっとびっくりしたけど、まあまあまあ、でもまあしょうがないすいません。
いや、日本社会早速もうハードな、
そうですね、
イベントの連続って感じですね。
そうなんですよ。
ペペさんはこの、まあ、日本社会に根付きながら長年生活運動をされているとは思うんですけど、最近 の、 その日本の生きづらさっていうか、何か意見いっぱいあると思いますか。
そうですね、まあなんかよくわかんないけど、みんな抑圧されてんじゃないかと、
抑圧されてる
これでいいのかと、そうと言っていきたい。
特にどういう部分が、どういう部分が、
いろいろこうなんかよくわかんないけど、こう、まあ、何かと規制、自主規制の渦でこれ大変なことになってるんじゃないかっていうね、
そうすか、
いう感じはするんですけど、どうなんでしょうね。世界中こんな感じなんですかね。
いや、それは世界回ってきた、
その辺をね、
まあでもまあ、でも俺ですね、ペペさんは俺ファンだったんですね。高校の時に先生が授業で、国語の授業で働かないで生きるにはっていう本を、ね、授業で使ってたんですよ。
いい
です。そう、京志郎、死んじゃった京志郎ですか、がうちの先輩なんですけど、日野高校っていうところ でそれの、まあ、トランスラジオじゃなくて、まあ、曲あるじゃないですか、なんだっけ、トランジットラジオ の屋上の大学校なんですけど、はいはいはい、でそこで、まあ、ペプさんも働かないで生きるにはってもうすごいなと思って、
働けっつんだよな
それに影響受けちゃったんですよ俺は、高校の時。
かなり責任大ですね。僕も大学の授業でダメレンっていうのを 社会学の授業でダメ連っていうの
聞いて、すごいよね。
道を
ペプさん
誤ったのかいい道を進んでるのかわからない2人が作ってしまった。
本当ですよ、ね、あれでも面白い本ですね、あのダメ連の働かないで生きるの、
あれは早かったよね、うん、今でこそ読まれる、
そうそうそう、 今だと思うんですよ、
今みんな注目するけど、うん、当時は
20年早かったんじゃないですか、あれ20年、何年前、10年前か、
わかんないですよね、
10年前の時間
あの時代から社会はより悪くなったと思います、生きづらい
悪くなってんじゃないの
ねえ、そういう言わずもが
まあでも一方でちょっとこうね、まあ周りのなんかあれとかはちょっと面白くなってきてる感じもするんです
よね、そういう時代だからこそ逆に面白い動きも生まれやすい、
まだまあしょぼいかもしれないけど、うん、まあ面白い感じもちょっと、
うん、あの東京なんとかっていうね、素人とかダイヤレとかいろんな人が集まって、あれ結構ドイツに行った時にそういうなんかお金のないやつらが遊べるような情報誌があって、それに影響を受けて作ったっていう、そういう今小さいながらもいろんな動きが起きてて、それがつながりつつあり、その辺は面白いけど、
結構 2,3 年ぐらいでその辺はちょっと結構変わったような気もするんですよ、うんうん、だから行く前とちょっと
全然行く前と違いますよね、うん、ネットあのインターネットしか見てないです
けど、しがっちゃんが活躍する場がたくさんあると思うんですが、今後多分しばらく日本にいる、
そうそうそう、もう今後はまた、
もし言える範囲で今後どう、
今後ですね、あのできて西成の方に、
はい、大阪の
方に、そう、釜ヶ崎の方に、
いつから住むんですか、
まだ分かんないですけど、まあ、8月9月、まあ、そんなでも本当は東京でちょっとやりたいんですけど、まあ、すごく安いくていい、なんか昔活動家の集まりだったアジトみたいなとこあって、でそこが安く住めるからそこで行って、なんかカマパト行きたいなと思って、釜ヶ崎パトロールとか、
駅員がいますからね、もっと気をつけてください、
駅員
じゃあ大阪京都のね、あの面白い人たちと交流
ねえつなげて、
矢部さん結構その辺の
その興味ありますね、
じゃ あのカッププロダクションで行きましょう、
行きましょう行きましょう、
はい、ねえねえ、あ泊まってください
よどうぞ泊まります
、串揚げ食いつつ、
ああいいですね、
去年あの酒井隆さんに案内してもらって西成とかいろんな面白いところ、
ああそうですか、へえーはい、いいですね、なんか楽しそうですね、
でどうしましょうか、
これって後で使われるんですか、これ、
いやそれは分からない、
分かんない上野さんに聞かれるとまずい、
上野さん俺も元気ですか
昔俺大学であの上野さんの授業でラジオやってたんですよ、で海賊ラジオやってノイズかけながらずっと上野さんの悪口をでそれがね上野さんにすごい評価高くてあれ良かったぞって言われて
最初は余裕こいてたんですね、
そうなんですよ、
それがだんだん
本当でもいい人なんですけどね
ちょっとまだなんか旅のことをいろいろ聞きたいんですけど、
もう30分経ちました、
あ
だこれもう話し出したらもう怒涛の展開だよねこれね、じゃあ一番いい話
一番いい話
一番いい話ですか、
旅の中の一番いい話、
あ難しいな、
いや難しいでしょうね
まあまあいっぱいありましたけどね、でやっぱり良かったのは本当いろんな人が、俺やっぱ金なくやってたからいろんな人がやっぱり食い物くれたりとか、ね、止めてくれるとか、なんかねどこの国行ってもそれがあるっていうのがね嬉しいですね、やっぱり
なんか大御所
だ、阿保さんだ、
大御所が、
そうなんです、だそういうのは本当になんかいいなと思いますね、あとすごいなと思ったのは最後一番最後キューバに、はいはい、まあ、1ヶ月半ぐらいで漁師やってたんですけど、
漁師やってたんだ、
漁師やってましたで良かったのは、あの驚いたのは、あの家がない人たちが勝手に自分たちで家を建てて、はいはい、で自分たちで DIY パンフレットっていうの、家の作り方 DIY パンフレットっていうのを読みながら家作ってるんですよ、で一応それ非合法なんですけど政府は一応もう金ないの分かってるから
黙認
罰金だけで、そういうねなんかまあまあそういうのがすごいなと思ったんですよ、やっぱり だからやっぱ俺今後なんか日本でもそういう勝手に種持って帰ってきたんですよ向こうから。あ違います、大根の種。
大根の種、うん、ね、あのヘックスって活動家、西成でそういうおっちゃんたち組織して畑とか勝手にやったりとか。
いいですね、そういうの。
ヘックス今ね、それで東京に越してきて。
本当に
ちょっとあの東京出る前に会った方がいい。
ああそうです
ね、西成のコネクションはすごいある
し。俺の今いるあの連れの のえちゃんって伊藤のえのの、うん、のえなん
ですけど、伊藤のえの
がもうそのにずっとね小さい頃からカマパト行ってた。あれ超エリート。
あれや
でカマパトの越冬でなんか肺炎もらっちゃったっていう。
あ
超エリートです
よ。
お父さんお母さん超活動家。
あれあれあれあれあれあれあれあれあれあれ。
でこの初めましてって電話したらもういきなり自分があの仏教で照らしてましてと、うちは無宗教ですから
びっくりですよ。
でね君ね最近は日本はね名古屋トヨタでブラジル人がみんな大量解雇されたんだっていうのを永遠こう聞かされて、初めての電話で、すごいハードコアな。
アクティビストとかそういうこと伝えてあるから、
まあなんかこう知り合い関係でもう回ってるんですね。
見どころありみたいな。
そうです。でも俺いろんな海外でいろんなこう女性関係っていうか、まあ、色恋が多かったんで。
それね、
それも長
あそうなんかアメリカ人がどんな顔とかとね、そうそうそう読んでたよ。
あ読んでました、うん、すいません、もう世話になった
よ。いやいやいやいや、
でもすっごい金持ちのお嬢さんだったんで、まあ、お世話になってすいません。
面白かったですねあれね。
面白い。あそうですか、ありがとうございます。
そのこの旅をかその運動や革命の旅じゃなく性の旅の観点から見てもまた面白い。
そうなんですよ。
本当はそっち
そうそこが
興味があるけど
90% ぐらい。
セクシートリップ、
まあ、セクシートリップ
一応こういう場なんであまりそういうことくれない
、ね、セクシートリップなんすかそれ。
いやでも何かアクションする動機の一つにそういうのはある
わ。 あると思う。
健全だと思う、
ね、うんいいと思う。だからなんか成田君と話してて最近日本の運動会はもういろんな女性が多くなったっていうのがいいなと思うんですけど、そうなんですかね。だって俺前はちょっと結構少なくなかったですか。いてもなんかマスコさんとかさハードコアな女性ばっかりです。
あマスコビューが出ると笑っちゃうじゃないかよいやいやいや、まあ、そうですよ ね
盛り上がってますよ日本
も。いいことだと思う、うん、すごい。でヨーロッパとかはやっぱもう女性が多いですよね。それがすごいなと思う、
ね、あれかっこいいもんね。
もうやっぱかっこいいし、うん、じゃ女性がなんかブラックブロックで覆面して石をこう銀行に投げてる絵とかかっこいいですね。もう勃起しまくりですもん。もうパンツがどうしようって何枚持ってても。すいません、おむつかカンバーかなんかして。すいませんすいませんすいません。
いや
じゃあここでペペさんのお悩み、ペペさんが シガちゃんに悩みを打ち明けて。
そういうコーナーだってこと。
そういうコーナーやりましょう。
僕はどう生きていけばいいですか。
一応そのね、アジアで悟りを開きかけ、
そうですね、
でいろんな運動の現場を見てきたシガちゃんから何か。
ああそうですか、
もう恩返しみたいな。
ああそうです、
高校時代。
ああそうです、ね、
グローバルな視点から、ね、
グローバルな視点、
グローバルな視点から。そうです、もう一言で諦めてください。
諦めるそ
う、
諦める、
諦めてください。
諦める、
諦め、諦めてますよね。
いや諦められない、
諦めてない、
諦めてない。
あでも無理ですよね。俺もまだ諦めてないです。
でもなんか諦めたところからまた新しいのが始まったり
する、ね、うん、そう思う、ね、うん、いいんじゃん。やっぱ、まあ、できたら諦めたいなと俺も思ってますけど。
諦める、
すいません。
いやブディズム的な感じだったんですね。
あ仏教いいです、仏教いいですね。でも結構
あやっぱ未だに、未だにっていうのもおかしいですけど、やっぱ仏教は結構根本にある、
うん、でもやっぱり政治とくっついた仏教は最低ですね。 あと日本の仏教のシステムも良くないですね。あでもね、もう本当変態のお坊さんが多いですよ。
あ
変態ばっか。あ、日本山妙法寺とか超変態ですよ。あれ超アナキストですよ、はい、あの人たちも裸一貫でアフリカとか行って寺を建てるんですよ。
は
すごい。でみんなもともと旅人でそのヒッピーでなんかもうずっと草吸ってガーってやってたのが寺ずっと吸ってたらしいんですよ、日本山妙法寺、はい、草解禁みたいな感じで。でだんだんそこからお坊さんになっていったで日本帰ってきてなんか三里塚でね座り込んで機動隊に殴られても太鼓南無法蓮華経ってやり続けたとか。
面白いですよ日本三名保寺は。
多分それ市ヶ谷 の, あそこの防衛省の前でやってる人たち、
うん、そ, もうそうそうとか日本のデモでもよくいますよね。
いますいます。
テビさん知り合いじゃないですか。
知り合いではないですこの間でも身延さんがオルグされてました。
あ本当にでも本当に日本でお金なくなったら俺は勧めるんですけど東南アジアのお寺に行くとお金一切なしで死ぬまで修行できるんですよ。でご飯もいただいてですね、いいもうね、いろんな道があるなと思いましたね。飛行機代だけで今格安チケットあるから、
まあ安ければ5万円ぐらいで、
でもう死ぬまで
一生5万で一生、
でも面白い人たちも結構多いし、
でもできれば日本でそういうような暮らしをしたい、
ね、そうですね。
それを実現するためになんかどういうことをねやっていけばいい、
みんなで助け合って野蛮な暮らしをしようぜですか。
なるほどね。
ペペさんの最近の心に響いた言葉がみんなで助け合って野蛮な暮らしをしよう。
あいいですね、野蛮な暮らし、
野蛮な暮らしを助け合って、
あいいですね。とあるバンドの人がなんか書いてたん
です。いいですね、かっこいいな。
受けたんです
よ。どんなバンドですか。ハードコアです。
野蛮道
ってバンドですか。っこいい、野蛮道、
野蛮道。
音的には、
音的には結構普通のロック、パンクっぽい、
いいですね。野蛮道、
野蛮な暮らしっていうのは要はその抑圧の少ない解放された暮らしってことですね。
そういうイメージが湧いてきますよね。
いいですね。
ちょっとなんかいろいろもうそういうちょっとなんかね、もう本当世の中も結構煮詰まって、私も煮詰まってるんですね。なんかこうそういうもっと具体的な作戦とかね、本当ね、みんなこう、まあ、これが志賀さんも、まあ、西成に行っていろいろもうなんか本当にいろんな具体的な情報とか作戦とかね、
そうですね、練りたいですね。
いろいろと思うね。
でもやっぱり最近面白いんじゃないですか。
いや面白い
ですよ、ね、面白そうですね、うん、俺もだから素人の欄とかもやっぱ海外でやっぱ、ね、朝日新聞とかでも見たりして、いろんなところで目にしたから。
でそうニューヨークタイムズ、
あなんか、ね、
昨日か一昨日ぐらいのニューヨークタイムズにその日本の運動の紹介の記事が載って
、あ面白いですね、う
ん、まあ、ちょっとねズレがあるんだけど、読むと違和感があるんだけど、すごい取り上げられてたりとか、まあ、あと韓国で松本はじめの本が出版されたりとか。
それは和訳版、あじゃあ翻訳されて
る、ハングル
訳されてる、
すごいですね。
それが結構売れてるって。
本当にすごいね。
新聞で批判されたりしてんだ
すげえ真面目に読まれてるってことで批判されるってこと。
変わる、ね、国が変わるとすごいですね。
だからやっぱりホットな、ね、ホットちょっとやっぱ韓国の方がホットな感じがします。
そうですね、韓国のデモとか超熱いですよ。もう参加したことあるけど、もうボコボコですね。聞いた歌えた超ハードコアみたいな。
最近だから韓国との周りでも韓国とのなんか行き来が盛んになってるね。
そう、非常
に
素人の欄界隈と韓国のアクティビストのネットワークが結構あって、まあ、あと梅の藻っていう研究空間っていうのが院は出たけど職がない、日本よりも結構厳しい状況の中で研究しながら行きたいっていう結構ピュアな衝動の人たちが、そういう自立空間を研究者が作って、そこで共同作業しながら、
いいですね。
でそこに日本の研究者が行って、まあ、酒井隆さんが講演しに行ったりとか、そういうアカデミックな交流もあるし、もっとグラスルーツな交流も、素人の涙の交流もあるし、結構今回のカルチュラル台風のテーマがね、アジアのカルチュラルスタディーズみたいな話だと思うんだけど、結構アジアでこうつながってい く、
いいですね、
流れはあると思うんだよね、うんうん、
それは面白いですよね。
そこでやっぱこう仏教とかね、うん、そういう、まあ、その宗教とは言わなくてもそういう感性的なもので、
ね、うんうん、ああいうことですか感性的な、ああいう再建、再建、
再建、
え再建、え
本当変わんないですね
志賀ちゃんもペペさんと会うの何年ぶりぐらい。
超ぶりですよ、
うん、もうちょっと3年ちょいぶりぐらい。デモではでもよく会ってる、うちの大学で来て
ます。あだって旅先から手紙をもらったよね。
あそうそう、で俺ねいつも旅先で会う学生ところにはいつもダメレンとか素人のランとかイレギュラーに行ってくれって言ってるんですよ。だからもう面白いかなと思って。
熱い手紙をね突然旅人からもらったりしたんですよ。これなんか志賀さんっていう人からここに渡してくれって言われて
それが届くのがすごいよね。
すごいですね。これも嬉しいんですよ、切って貼らないで届くっていう。
そうなんですね。ですか。
あ、どうも。
ちょっとバベロン検定試験の告知でもしましょう。
あ、それ重要ですね。
はい、ですね、日本バビロン検定協会っていうのを作りまして、まあ、これ
ちょっと仕事の話になっちゃうんです
ね。仕事の話になっちゃうんです。すいませんね。まあ、契約社員のベベさんと僕とで、日本バビロン検定協会で作りまして、問題をね作って、これ今日2時ぐらいからRLL の、ブースのところで。検定試験やりますんで、
バビロン検定試験で、バビロン検定試験
ちょっとまあ日本バビロン検定協会がどんなものかっていうのを見ますと、日本バビロン検定協会は全国民が安全安心に暮らせるより良い社会の実現を目指し、検定試験、こう思想チェック機能付きなんですを通じてバビロンという、理想のコントロールシステムの普及を目的に設立されました。
素晴らしい。
まあ、
思想チェックしていかないとね、やっぱりね。
もうちょっといきなり冒頭からお金は好きかって。これに対して五択が用意されていて、丸をつけて自分のバビロン度をこうチェックして、社会に適応、
恐ろしい試験ですね。す
ごい。社会に適応できるか、自分は諦めた方がいいのか。
恐ろしい試験だ。
のやりますんで、よろしくお願いします、
はい、ね、現代社会を生き延びるための必須アイテムと言われるバビロン検定試験、ね、
でさっき言ったみんなで助け合って野蛮な暮らしをしようぜと、街を歩いてるとドレッドのところか男から話しかけられて、どう反応するか、
どう
する、いろ
いろ、どうですか、
キモいので逃げるとか言ってる、ね、
そういうね。
こんな感じのね、衝撃のビジュアルも
面白いですね。
いろんな今価値観がねある中で、どういうものを選択するかっていう、うん、
これが今鋭く問われてます、本当ね。
という、まあ
ギリギリです。
まあ逆説的な試験なんですよ、ね。
ベベさんがじ
ゃ、いや本当にね、真っ向から望んでもらいたいですね、本当に皆さんにね。はい、これは
こんな感じで。そろそろ、40分経過してますんでね。でもちょっとこれまだ話しましょう。あれ、8月15日の日に、
はいはい、あ、行ってきました。
パンクスの、はいはいはい、何でしたっけ。
反戦、前は反戦記念日のパンクロックっていう、もうね十何年やってるんですね。13、14年、
そういう歴史ある、その、まあ、反戦を唱えてるパンクスの集まりに、そうそう、うん、
クラストとかね、
毎回映像流してる。
そう、毎回なんか俺は、前は俺バンドやってるんで、
愚痴
っていう、はい、まあ、つまんないバンドそれのバンド、まあ、一応反皇室バンドっていうのなんですけどね、そういうのやってて、でそれで毎年出てて、でまあ旅出てからはまあ何かしら映像を送って参加してるん
です
よ。
でそのタイミングで僕らがそのパレスチナの映像を茶の間で作ったん で、ね、まあ、これをね流しに行ったわけです。
そうですね、ありがとうございます。
しかも鳥の前に
どうだったんですか、パンクスの反応は。
いや、やっぱね、
結構いました、
人はね、すごいいっぱいいて、やっぱ鳥の大鳥の前だから注目は浴びてまして、ね、まあ、ただね、ああいうライブを見に来た場だから、そのリアクションはあんま確認できなかったけど、うん、伝わるものは伝わったんじゃない
ですか。本当ですか、よかったですね、うん、後で電話っていうか、メールもらってですね、なかなか良かったよっていうメールいただきました。
今年もあるの。
今年もある、ね、
じゃあ今年は愚痴として出る。
今年はまあ何かしらやろうかなと思ってますけど、まあまだ分からないですね。なるほ
ど。ジョーさんのイベントね。
そう、あ、そうそう、ジョーさん、ペプさん仲いいですか。
いや、もうあれであるぐらいなんですけどね。去年
もペペさんもいて、
あ、行かれたんですか。
行ってたよ。
さすがペペさん。
いやいや、
そんな感じで話も尽きないわけですが、お酒飲んで
そうですね、
あんまりラジオで放送できないことをむしろ話したいっていう。
そうですね、
でちょっとラジオはこの辺で終わりにしたいと思います。
そうですね、
じ
ゃあどうしましょうか。ペペさん1曲歌いますか。やめときますか。かかつるさとはとにしてよいしょ。あまなの東京で生まれなく田舎っぺ大将でした。
ありがとう
ございます。じゃあシガちゃんペペさんありがとうございました。
ありがとうございました。
イエイイエイイエイ。
いやありがとうございます。
ありがとうございます。